医療的ケア児を支える人たち、出生、基幹病院からの在宅移行、自宅で生活することは可能かどうか、0歳から6歳の乳幼児期、障害福祉サービスの導入、在宅生活は続けられるのかどうか、保育所などへの入園支援、保育園に行けるかどうか、6歳から18歳の学童期、青年期、小、中、高校などへの就学支援、地域の学校か、それとも支援学校か、18歳からの成人、卒業後の就労・生活支援、進学や将来の選択肢はあるのか、卒業後の生活・就労はどうなるのか、医療的ケア児を支える体制、医療的ケア児の成長過程で生ずるさまざまな悩みに対し、医療的ケア児等コーディネーターが中心となり、相談支援事業所、熊本県医療的ケア児支援センター、行政、児童発達支援センター、学校、教育委員会、保育施設、保健センターなどの多分野にまたがる機関を調整し、支援します。医療的ケア児とコーディネーターとは、医療的ケア児とその家族が保健、医療、福祉、教育など多分野のサービスを円滑に利用できるよう調整する専門職のことです。相談支援専門員とは、身体、知的、精神の障害がある人やその家族の相談に応じ、日常生活の自立を支援するために必要なサービス等利用計画の作成や関係機関との連携を行う専門職のことです。相談窓口。市では令和7年4月に設置した医療的ケア児地域支援協議会で、保育所などへの就園や小中学校への就学に関するガイドラインと各種支援制度を分かりやすく整理した医療的ケアが必要なお子様と家族のための支援ガイドブックを作成しました。これからも保護者の皆様の不安や負担の軽減を図るとともに、保健、福祉、教育などの関係機関が連携し、継続した支援を行います。各相談先、保育所などへの就園及び各種手当などの手続きに関しての相談、子ども未来課、電話 32-1404、 小中学校への就学に関しての相談、教育総務課、電話 32-1907、 福祉サービスに関しての相談、社会福祉課、電話 32-1387、 医療的ケア児等コーディネーター、宇城県域児童発達支援センター、今ここ、電話 27-7717。 医療的ケア児等コーディネーターの声。児童発達支援センター、今ここ、松田理香さん。私は医療的ケア児とその家族が保健、医療、福祉、教育など多分野のサービスを円滑に利用できるよう調整する役割を担っています。目指すのは子どもたち一人一人の自分らしさが尊重される安心して日々を過ごせる地域づくり。医療的ケア児の子育ては相談先が限られ、支援のつながりが途切れやすいことが課題です。その中でも私は地域と連携した支援体制づくりに取り組んでいきます。保育施設の声。白梅幼稚園園長、岡田時さん。医療的ケアが必要、また重度の障害児の子の入園希望があったときは、まず安心安全に受け入れることを考え、ご家庭と施設の不安をお互い少しずつ出し合い、安心して集団生活がスタートできるように配慮しています。 豊福保育園主任保育士宮原美香さん。当園の医療的ケア児保育は約20年前に始まり、その後も看護師の確保や環境整備などの医療的ケア体制を整えてきました。家族や関係機関、地域と連携し、誰もが笑顔で過ごせる環境づくりに努めます。その手があればもっと安心できる。私たちが地域に願うこと。長船志保さん。息子、龍馬が生活する上で、専門医や行政の支援は不可欠ですが、日々の暮らしの中では地域の皆さんの存在が大きな支えとなります。外出先や災害時など、いざという時にいつも医療従事者がそばにいるとは限りません。そんな時、周りの人の配慮が大きな助けになります。私のご近所の方は日頃から龍馬のことを気にかけてくださり、何かあったら私たちが守りますと言ってくれて、その気持ちにとても感謝しています。特別な知識がなくても大丈夫です。その何気ない優しさが私たち家族が安心して暮らしていくための何よりの力になります。ご近所さんの声、お互い様の意識を。中村美久さん、内田由美さん。長船さん家族が引っ越してきたときに、龍馬くんのことについて伝えてもらいました。私たちも長船さんの家の広場で、子供たちを遊ばせてもらっていて助けられています。お互い様ですね。お互い子を持つご近所同士、長船さん家族が困ったときは、できる限り手助けしたいと考えています。